始まりました。レゴンカレー FM です。このポッドキャストではデータサイエンティスト界隈で話題のカグルについて話していこうと思います。まずは初回ということで私の自己紹介から、私の名前はレゴンと言いまして、フリーランスで活動していますと。2018年から、3月ですねに松江に引っ越してきて、今ずっと松江に住んでます。で、ジュリア言語が好きで、普段データサイエンス系だとジュリア言語触ってます。で、もう一人がカレーちゃん、お願いします。
はい、カレーちゃん、ツイッターネームでカレーちゃんと言います。今年の7月から、専業でカグルをやっています。それまでは公務員だったんですが、その前に今年の4月にカグルのチュートリアルという同人誌を作成して、自分もカグルに入門してきたところです。
ですね、この2人でやっていこうと思いますんで、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあまず早速のトピックなんですけど、なんかお互いにトピック出し合ってそれについて話していこうっていう形で最初進めていきますと。
はい。
で、まず最初にカレーちゃんが書いてくれてた機械学習やカグルを知人に伝えるのが難しい問題。はい、これで
なん
す
です
ね。
けど、
はい。
最近、専業でカグルをやっているとか、
はい。
機械学習を使って、カグルというコンピをやるみたいなことを説明することが多いんですけど、それを知り合いなり、例えば家族とか親とかに伝えるっていうのが、結構難しくて、どう伝えてるのかなとか、どう伝えたらいいのかなみたいなところがあるんですよね。で、カグルで言えば、データを分析して順位をつけるみたいな、そういう、コンペですよとか大会ですよみたいな。で、世界中の人と戦ってますみたいな感じで。順位がつくんで、なんとなくは伝わるんですけど、機械学習ってなると、よく話題にもなりますけど、いっそもう AI って言っちゃった方がありに伝わるのかとか、結構機械学習ってどう説明したらいいのかなってこの会話の人みんな思ってると思っていて、結構難しいなと思ってますね。
ですね。自分もまずその人にコンペがそもそもそこまで浸透してないというか、インターネット上で競い合うって何なの？みたいな感じから始まりますよね。
そうですね。
まだプログラマーとかだと、トップコーダーみたいなコンペみたいのはあるんで、まだそれとなく伝えられるんですけど、そういうのもやってない一般の人にどう伝えるかですよね。
そうですね。
しかもそんな競い合ってるの？みたいな。それで、いつどこでやってるの？みたいな感じですよね。
どう競うんだとか、あとどう順位がつくんだっていうのも結構説明するのが難しくて、パブリックリーダーボードとかっても話したら、全くわけわかんないところに、行っちゃいますし、
そうですよね。
タイタニックで伝えるっていうのは結構、もしかしたらわかりやすかったりとか、あと、画像のコンペとかの方で、の方がイメージが湧いて、伝わりやすかったりとか、あったりしたりしてますね。
確かに、そういう画像系とかの方が分かりやすいですよね。いっぱい画像があって、この中から猫を探すみたいな。
猫を探すとか、
誰が一番猫を探せる、AI を作れるかを競い合ってますみたいなことを言えば。
言えば、結構伝わるとか、イメージは持ってもらえます。
それで解決するといいですね。確かに、それで特に、今、カレーちゃんとかは、ある意味、専業カグラーって言っても、それでお金儲けられんの？みたいな状態でもありますよね。
そうですね。
で、それを身内とかにも説明っていうのは、なかなか大変だと思いますね。
かなり大変でしたね。
もうちょっとカグルとか、そういう機械学習が浸透すればいいんですけどね、一般に。
そうですね。もしかしたら、あと数年したら、 もうちょっと一般的になってきてるかもしれないですね。
はい。で、なんか、ちょうどよくその次のトピックが、なんか、カグル流行ってるって内容なんですけど、
はい、はい。
なんか、これもカレーちゃんが書いてて、
そうですね。
なんか、どんどんメンバーは、はい、順調に増えてるっぽいですよね。
そうですね。メンバーは、今年の8月に200万メンバー達成っていうのが、カグルの公式から発表されてましたね。
はい、はい。で、それで、なんだろう、最新の、この前あった、ホームクレジットコンペとかだと、もう、その一つのコンペぐらいで8000人、ほぼ、まあ、1万人弱ぐらいのユーザーが参加してくると。
はい。はい、
結構すごいですね。それで、1位、2位を争うって、よく考えたらすごいですね。うん、なんか、その世界
も。すごいことですよね。
はい。
金メダルも。うん。価値とかもすごいですよね。その1万人の中で10位の20人とかなんで、すごいですよね、
はい。そうですよね。一応なんかあの 金メダルとか、メダル取るってロジックありますけど、あれって一応なんだ、まあ、人数が増えたら対象も広がるからいいけど、どうなんですかね、はい。人数増えるとやっぱ取りやすくなるのか、それとも取りにくくなるのか。
どうなんでしょうね。
それともやっぱチームを組んでいくことが今後のなんかスタンダードになるのかみたいな。
今回のホームクレジットコンペとかだと結構上位の方はチームを組まれてる方が多くて。
ですよね。はい。
で、かなりまあ、すごい方たちがチームを組んでいて、
うん、
なかなかその枠が広がったけど、まあ、入り込めるかどうかって言われると結構、はい、
なるほど、
なんか結構難しいかなって感じは思っちゃいますね。はい。
しかも、その、カグルには、称号みたいのがあって、
はい。
はい、どうでしたっけ？グランドマスターっていうのを取るには、ソロゴールドでしたっけ？それともマスターでソロゴールド必要なんでしたっけ？
グランドマスターが、ソロゴールドが一つ必要で、はい、あと、ゴールド、まあ、ゴールド全部で5個必要なんですけど、
はいはいはい、
マスターっていうのが、ゴールド一つと、シルバー二つ。
うん。
で、ソロの条件はなしですね、マスターの。
はい
はい、
うん、
はい。
だから、本当にグランドマスターレベルを目指すんだったら、うん、本当に一人で、けど今後それが本当にいけるのかっていう。
そうですよね。
はい。
そのゴールドメダルを取るっていう難関が、そのゴールドマスターになるためにありますね。
うん。あとどうなんですかね。なんか、また後のネタにも出てくるかもしれないんですけど、
はい、
参加してる、なんだ、参加するコンペって何で選びます？はい、その人気度みたいので選ぶのか、意外となんか何個か一気に同時に開催してるじゃないですか。
はい、どうなんでしょうね。
前自分が普通になんかこれ面白そうだなって参加したら、全然日本のコミュニティの人たち参加してないコンペで、
あ、
なんかすごいつまんなかったんですけど。何を基準にみんな選んでんのかなって。それやっぱ賞金とか、1位になると学会に連れてってもらえるよとか、
はい、
そういうので狙ってんすかね。
やっぱりそれぞれ、うん、得意なこととか、
はい、
まあ、学びたいこととかがあると思うので、あ、
はい、
で画像系のコンペとか、
うん、
まあ、動画のコンペとか、
はい、
あとホームクレジットみたいなテーブルデータと言われるコンペとかがあって、
うん、
その自分の得意だったり、学びたいことをやる方が多かったりするんじゃないですかね、多分。
なるほど。
はい。
はいはい。だから意外と、なんだろう、ゴールドメダルを、ソロゴールドを狙うために、あえてこう、はい、人の少ないところを狙うとか。
はいはい。
なんかまあそういうのもあったりするんですかね。
ありますよね。
はい、
私もこの前うん、ホームクレジットの、と同時期に行われた、3点ダールコンペですか？
はい。
ってのがあるんですけど、その、賑わってるコンペの裏でやってるコンペってのは、うん、まあもしかしたらメダルという意味では狙いやすいかなって、ちょっと思いましたね。
は
い
は
い、
うん。なるほど。はいはい。そこら辺も参考に。本当に称号を狙ってんだったら、そういうのも考えていかないとですよね。
そう、はい、そうですね。
あとはなんか普通にカーネル出して、カーネルのメダルもらったりとか。 けどあっちはなんか英語力も必要そうですよね。
そうですよね。
はい。
なんかカーネルとかもディスカッションとかももうちょっと書いてみたい、もうちょっとっていうか、はい、書きたいんですけど、やっぱ英語力がないんで。
そうなんですよね。そこの問題も。
うん、そうですね。
あと今こうジュリアがカーネル動いてない問題が、はい、カグルはずっと発生してて、
はいはい、
はい、そこもずっとなんだろうプルリクをこうカグルのリポジトリに送ったりしてるんですけど、はい、まだ反応ないですね。
あれ1回は何かあったんでしたっけ。
初回のところでは 6K が全然動いてたんですよ、はい、ジュリアの。
あ、 6K って動いてたんですか。
そうなんですよ。だから意外とあのなんだろう一覧みたいなところからランゲッジにちゃんとジュリアってあって、そのカーネルサーチするところで、でそれ見るとその過去のなんか 6.05K かな 0.5K とかのカーネルがまだこう登録されてたりして、
はい、
はい、過去の遺産を見ることができますね。
ええ、
けどそれを今ので動かそうとするともはや 0.6 でもなんか動かないみたいな状態になってて、でこの前ちょうどジュリアが 1.0、はい、リリースされたんで、まあ、この機にってことで今ちょくちょくプルリクを送って、
お
なんかちゃんとカグルでジュリア動いてくんないかなをひたすらやってますね最近。
そうですね、はい、私ジュリアでカグル動くようになったらちょっとジュリア使ってやってみたいなってのはありますね。
いいですね、はい、まあ、動くようになって、なんだろう毎週カーネルアワーズが発表されるじゃないですか、
はい、
それでジュリアがこうノミネートされる、まあ、賞を受けるっていうのがまずは夢というか目標というか、
あ
それに向けてやっていこうかなっていう、はい、考えてますね。
いいですね、
はい、
今だと、まあ、Python なり R が
そうですね、まあ、その2つがメインですね。で実際にそのリポジトリとかのプルリク、その Docker で動いてて裏ってカーネルって、はいはい、でそこに対して Python と R は結構な頻度でこうプルリクとか取り込んでるんですよ。
ああそうなんですね。
けどその Julia だけはずっと更新されてなくて、うん、今プルリク自分のしかないですね。だからそこをちゃんとで以前1回だけ取り込んでもらったことがあって、はい、その時はまだ 0.6 だったかな。その 0.6 から 0.1、0.2 ぐらいに上げようっていうので、それやったらその時はなんか反応すぐ来てくれて、
はい、
じゃあ取り込むよみたいな感じで取り込んでくれたんですけど、まだ1はちょっとあれですね、
うん、
なんでそこら辺の情報を追ってるんで、なんか意外と、なんだろう、今度はカグルの求人とか見るようになってきて、
あ
そうすると意外とカグルでカーネル触れるやつ募集してるよみたいな求人もあるんで、
はい、
だからまあ普通に考えて人が足りてないんだなっていう感はありますね。
あ
なんでそこら辺がまあ時間が解決してくれるでしょうと思って今、まあ、待ってるというか、まあ、プルリクの、はいはい、やったりしてますね。
プルリクを出して待ってるって、はい、
まだかなまだかなって、
はい、
なんでそのうちカーネルズアワードに出るといいですね、ジュリアが。
そうですね、出ることを見て、
はいはい、そうですね。じゃあこっちの話題とか話しますと、まあ、リビルド FM とか、まあ、自分もエンジニアなんでよく聞くんですけど、あのゲストで出てるヒゲポンさんって方が最近カグル始めたらしくて、
はい、
そのうちなんかリビルド FM でもなんかそのカグルの話が聞けそうだなって思いますね。今まであんまそこまで深くなんか話題にはなってなかった気がするんですけど、まあなんか毎回ちゃんとがっちり聞いてますってわけじゃないんで、もしかしたらされてたかもしれないんですけど、
はい、
なんかそろそろなんかリビルドとかでも取り上げられそうだなって気はしてますね。せっかくポッドキャストやったんでリビルドぐらい有名になるような、まあせめて継続はしていきたいですよね。
そうですね、継続はしていきたいと思ってますね、はい、ポッドキャスト、
はい、 まあ、それでカグルなんでネタは毎週のように多分出てくると思うんで、皆さんこう、はい、なんかカーネルが出てきたりだとか、
はい
はい、新しいコンペだとか、だからまあ続けられそうな気はしてるんで、まあ、末永く、はい、やっていけたらいいですねっていう感じです。
そうですね、
はい。まあ、他にも話題としては、あとはなんだろう、カグルじゃないですけど、あのシグネートっていう日本のそのコンペもありますよね。
はい、
はい、それがこうこの前メテオサーチっていう同じようにコンペ開いてて、そこで1位の解放が、しかもこの1位の人がその漫画でスライドというか作ってて、なんか多彩な人だなっていう感じですよね。
いや、これ見たとき驚きましたね。
はい。
漫画でこの発表資料というか作っちゃって、うん、はい、どういう分析したかを。
はい。
で、多分、なんか、まあわかんないですけど、初めて見たなって感じです、
ね。うん。はい。けどまあこういうデザイン思考じゃないですけど、うまくデザインで相手に伝えるとかっていうのも意外とデータサイエンスでも大事ですよね。うん、そういうところ。
ですよね。
はい。
どう、その、まあ、わかんない人なり、はい、まあ、わかってる人もですけど、どう伝えていくかっていうのが、一番難しいとこでもあるんで、
うん。はい。あとあれですね、解放とかも、なんだろう、コードで示されるよりも、うまいこと図になってると、やっぱわかりやすいとか、
うん、わかりやすいですね。
はい。なんかそういうところも、なんか力つけていきたいなとは思うんですけど、なかなか。
う
ん、
そうですね、
ですね。あとシグネートの話題だと、なんかよくこっちもなんか以前は、名前が違って、まあ、名前忘れましたけど、
オプトでしたっけ前
は。ああ、そんな感じの名前でした、ね、で意外となんか一時期全然コンペがない時代があって、
ありましたね、
なんか、はい、いつなんかこれもう動いてないのかなみたいな感じだったんですけど、シグネートになるちょっと手前ぐらいからもうなんか毎回一つのコンペは必ずあるみたいな状態になって、
うん、
それで最近はもう結構なんだろう、必ず、まあ、コンペは開いてて結構人気も出てますよね。
あ、
意外となんだろう、機械学習黙々会みたいの参加しててもなんだろう、カグルの問題解かずにあシグネートのコンペ参加しますみたいな人も結構多いですね。
あ、そうなんですね。
まあ、自分の周りがっていうことかもしれないんですけど、
やっぱりあれですかね、日本語っていうこともあって、
はい、ああ、とっかかりが、
はい、やりやすとっかかりとしてはやりやすかったりするっていう人もいるのかっていうかなと、
はい、あとなんだろう、なんかたまにカグルでこういうコンペがあるかわかんないんですけど、スタッキング禁止のコンペとかもあるんですよね。
あ、
シグネートだとなんかその研究目的だから、そういうなんだろう、複数のモデルをこう組み合わせて一つのにするんじゃなくて、もう、ま、なんかなるべく新しいものを作ってください、一つのそういうなんだろう分類器だけでこう挑戦してくださいみたいな、そういう制限のあるコンペとかもあって、まあそういうところでなんだろう、研究目的でやるってなったら意外とシグネートとかのコンペが、
なるほど、
やりがいがあるというか、なんのかなっていう気はしてますね。あんま、あれですよね、カグルだとそういうのないですよね。
私も最近始めたんで、
はい、
昔なんかあるんですけど、多分最近だと、そういうのはわかんないですけど、カーネルオンリーとかっていうか、
ああ、はい。そのジュリア使いをもう最初からこう、やる気なさせる、はい、
そうですね、
はい、
まあ、カーネルオンリーなので、うん、あんまり実行に時間がかかるとか、
あ、
そういうの
なるほど、あ、
まあ、マシンパワーの制限内で、はい、なので、まあ、スタッキングするにしてもその軽くしかできないとか、
うん、
まあ、コンペはちょっと前にありましたけど、
はい、
今後そういうのがなんかもしかしたら増えてくるかもしれないなと思います、うん、なんか
そうですね、あ、なるほど。けど全然あり得る話ですよね。
そうですね。やっぱ実行時間短くとかしてモデルっていうのはこう、まあ、実務にも使えたりするんで、うん、
はい、
ある、今後あるんじゃないかなって思います、
ね、はい。 まあ、それにしてもこうたまにかぐる重い日がありますよね。
すごいありますね、
はい、重い日なのか重い時間帯なのか、はい、あれもちょっと今後どうなるか
ですよね。
どうなんですかね。まあ Google に買収されたからなんかインフラはいいの持ってそうな気はしてるんですけど、まだまだ
手が回らないっていうのがある、はい、ありそうですね。
まあけど確かにみんながあの何ギガとかのもしデータをこうやってきたらまあ対応しにくいなっていうのはありますけどね。
ああなるほど、
うん、まあ、そこら辺も、まあ、徐々に良くなってくると、
うん、
はい、期待して。他だとあれですね、すごい雑談っぽくなるんですけど、あのペアーズの婚活マッチングアプリに、はい、カグルが好きな人コミュニティっていうのがあって、
おお、
現在今男性が11人で女性0人っていう
、
まあこれは仕方ないことですね。仕方ないのか、いや仕方ないのはおかしいな。それでその11人にあの私レゴンも含まれてんで、それであのこのなんだろう、あのペアーズの使用上同じコミュニティにいる男性は見えないんですよ、同性は。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。だから実際誰がこの11人なんだっていうのはこう今探り探り。
ああ、そうなんですね。
はい、だからこのその回答を知れるのはここに唯一入った女性だけなんで。
なるほど、は
い、もしこのポッドキャストを聞いてるカグル好きな女性がいたら、もうこのペアーズのマッチングアプリで、はい、ぜひ入ってもらうと誰がいるのか確認できますと。
あ、は
い、しかもカグルやってる人ってなんだろう、なかなかこう平均年収は高い方になりそうなんで、意外とチャンスだと自分は思うんですけどね。
ですね、
はい、
うん、
いやどうなんですかね、はい、まあ、それで
このポッドキャストを聞いて入りましたとか、
はい、
その後マッチングしましたとか言ったら、ね、
はい、
このポッドキャストをやった意義があったなって
もう早速なんか意義が出てきました。意義というか、
う、ね、
まあ、やった甲斐がありますね、はい、
やった甲斐がありますね。
なぜかポッドキャスト始めたら結婚を応援できましたんです
ごいですね。
はい、
じゃあ今のところレゴンさんがそのカグルのコミュニティに入って、あの、ペアーズのカグルのコミュニティに入ってる、
そうですね、
まあ、メリットというか、はい、そこは今のところまだないってことですね。
そうですね。まだここに、ただ単に11人カグル好きな人がペアーズにいるんだなっていう情報しか入ってこないです。
なるほど、
はい。しかも前、なぜか画像で女性がマイナス1人になってて、どういうシステムになってんだっていう。まあ、それはちょっとどういう仕組みか分かんないですけど、まあ、それで徐々に自分が最初見た時まだなんだ男性7人ぐらいだったんで、まあ、徐々に増えてるんで、
はい
はい、まあ、このポッドキャスト聞いてる男性の方も入って盛り上がってくれば女性が気になって、なんだろうカグルって、そこからこう女性のカグラが生まれる夢じゃないですね、うん、はい、
すごいですね、
まあ、そんな話もありますと。で、あとは、なんか全然また話のネタは変わるんですけど、あれですね、はい、なんか最近、なんだろう、VR 結構ハマってまして、
お、
あの、オキュラスリフト買ったんですよ。あえて Go じゃなくて。
ああ、そうなんですか、オキュラスリフト。
リフトは、あの、もう完全に PC につなげて、
はい、
あの、なんだ、Go はその単体で動くんですけど、リフトはもうちゃんとつなげて、うん、それで、なんだろう、センサーみたいのも設置してやると。なんで、まあちょっと豪華な感じですね。それで、機械学習用に結構いいグラフィックボードとかも積んでるんで、
はい、
それなりに VR コンテンツも楽しめるんですよ。なんで、そこら辺ハマってて、それで最近そこら辺の VR 界隈の情報とかも追ってるんですけど、なんかどんどんやっぱ今 VTuber 増えてますね。なんかこの前ちょっと前だとあのパイザっていうあのプログラミング学習サイトで、はい、
うん、
そこでも VTuber じゃないのかな、けどなんだろう、あのロシア美少女が 機械学習を教えるコンテンツ公開しましたとか、
うん、
で最近だとアイデミーっていう、これは機械学習専門の学習サイトのところでも、あの VTuber 使って機械学習解説しますとか、はい、あとはなんか面白い取り組みだと、なんか VR アカデミアっていう、その VR のところで専門の人みたいなのが、その自分の専門分野についてひたすら語るみたいな、そういうのがあって、その中でもその機械学習をなんか専門に話してる人とかも何人かいて、なんか意外とその機械学習を学ぶっていうところで、そういう VTuber に学ぶみたいのも最近できてくるなっていうのが、なんか感想ですね。
リゴンさん、この今挙げた3つのやつとか結構見てるんですか？
そうですね、結構。あと、なんだろう、一応そのアイデミーだと自分、はい、あのエヴァンジェリスト、アイデミーエヴァンジェリストみたいのに一応入ってて、メンバーというか。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、なんで、まあ、アイデミーを本当は応援しないといけないんですけど、まだジュリア対応してないんで、ちょっと本腰に慣れてないパターンなんですけど、まあそこでもそういうふうに、あの、VTuber とか採用してて、結構見てますね。それで VR アカデミアも本当にこう、なんか、本当に専門分野みたいな人が出てきて、そこら辺の活動みたいなの面白いなって思いましたね。はい。なんで、まあ、
最近アカデミアを見たら、ひたすら機械学習について話してて、
はい。
見る方はそれを、まあ、普通にその YouTube で見るっていう感じなんです
か？そうですね。はい。VR アカデミアは本当になんか機械学習だけにとどまらなくて、
はい、
もう建築とか、
うん、
歴史とか、
いろんな。
そうなんですよ。ほんでアカデミアなんで、もうなんか何でもありで教えてくる人がいて、それを見るっていう。それで、その教授みたいな教員の人は全員 VTuber で、こう VR 上で解説してくれるみたいな。
へぇ、
まあ、面白い動きですよね。そこら辺も。多分、本当に日本だけで流行ってるようななんか流れなんですけど。
あ、結構この流れって日本の
じゃないですかね。海外だと全然そういう、なんだろう、VTuber 的なのってやっぱなくて、はい。海外のなんかモデルって全部がこう、リアルな人なんですよね。3D モデルって。
あ、そういうことですか。もう、リアルな人のモデルで。
けど、いや、それでも海外の人がそういう風にやってるのはあんま見なくて。
あ、なんかもう顔出しというか。
そうなんですよね。普通に海外の人って、はい。もう自分の顔を直接出してるんですけど、なんか日本人の特性なのか、はい、日本人はみんな VTuber でやりたがりますよね、なんか。
うん、ちょっとなんかわかる気はしますね。
まあそうですね。まあ実際うちらもポッドキャストやってるの顔映んないからっていうのもあったりするかもしれないですけどね。はい。
敷居はかなり低いですね、このポッドキャストとか、VTuber とか、ね、はい。とりあえずやってみようと思います。うん、はい。
で、VTuber、なんか VR の話ばっかになっちゃうんですけど、VR 系も最近8月、7月ぐらいになって、こう結構キャラが作れるようになってきたんですよ、こうソフト的に。なんかそこら辺でも多分人が増えてる、なんか、原因というか。
なるほど。キャラを作る。
はいはい。なんか今までは、あの、キャラを作るには、なんか専用のソフトというか、あの、なんだろうな。なんかちょっと難しい 3D モデル、CG ので作らないと、みたいな形だったんですけど、はい、それが、まあ、2つ大きく出てきて、1つが、Pixiv が、その Vloid だっけな、その VTuber を、こう、絵みたいに描けるっていうソフトを出してきて、はい、そっちが、まあ、1つ大きいのと、あとは VCATS っていうアプリが、出てきて、そっちだともうなんか自分でパーツを選んでこうどんどん作っていける、
はい、
みたいな。それで結構なんかいろんなキャラが作れるようになって、それが最近だと VR チャットとかそっちにこうエクスポートというかキャラをちゃんと移動できるんですよ、そっちに。
おお、そうなんですね、
はい、だからみんながなんかキャラをどんどん作って量産されて今すごい溢れてますね
あ、もう今溢れた状況ってことですか？
いや、なんか、あんまこう、VR 界隈じゃない人から見たら、なんなのぐらいな感じですけど、今は結構 VR 界隈だと、どんどん毎日こう、新しい VTuber が増えてきて、まあ、なんなんだって感じの状態ですね、今ですら。
なるほど。
まあ、なんか、VR の話になってしまいました
いや、
が。は
すごい、私はすごい勉強になりました。
い。いい、はい。
で、またちょっと見てみようかなって思います。
そうですね。まあなんかお気に入りの、まあ人は多い、いくらでもコンテンツはあるんで、なんかお気に入りの探してみるといいかもですね。はい。あとはなんだ、カレーちゃんは最近、その、カグルだと、なんか、やってます。どこら辺のコンペ参加したりだとか。
今週はちょっと実家に帰ったりしてお休み期間だったりしたんですけど、
はい。
今、さっきの話に言ったシグネイトの、今やってるコンペの台風コンペっていうのがあるんですけ
うん。おお、
ど、
なんか、
台
ちょうどい
風
い
を
ですね。なんかタイ
見
ム
つけ
リー。
るか、あるなしを判別するみたいな、画像のコンペなんですけど、そのためにちょっと環境を整えたりとか、してましたね、今週は。GPU を使わないといけないんで、TensorFlow GPU とか Keras とかをちょっと、導入したりとかして、あと画像をダウンロードしてとか、あとチームを組んでやろうとして、チームも決まってるので、
あ、そうなんですか。
チームの人とチャットしたりして、今後どうやっていこうかなっていうのを整えたりしてました。
なんか、あ、そっか。まあ、そこまで具体的な解放とかないにしても、そういう環境を作るって、なんだろう。やっぱ結構、めんどくさくて。今回だと、その台風のって画像ですか？それともなんか JSON とか CSV とか。画
画
像
像
で
です す。
ね。はい。うん、画像がまず、なんかダウンロードするのがすごいめんどくさくないですか？
そうですね。画像をダウンロードするのがすごいめんどくさくて、一つが ZIP で2ギガで固まってるんです
あ、
け
けど
ど、
もう、あ、形になってるんですね。なんか前自分が、参加したコンペだと、なんか JSON になってて、あとはその JSON のダウンロード先からダウンロードしてね、みたいなコンペで。
なるほど。
あ、けど最初から ZIP になってるのか。
それが ZIP になってるので、ある意味クリックするなりして ZIP にして、それを回答すれば、大量の画像があるみたいな状況には、すぐなれるんですよね、画像の方は。
画像だとこう、下準備とかってなんかしたりするんですか？前処理。そこら辺からはもうシークレット。
実際私も画像のコンペが初めてな
あ、
ん
そう
で、
なんですか？
これからちょっと学んでいくとこなんですよね。
おお、じゃあ、それがまた同人誌のネタになっていくかもしれな
そうい
ですね。
ですね。同人誌なり、ブログとかでもちょっと書けたらいいですね。
画像で言うと、カグルの初心者チュートリアルみたいなのだと、普通にあれですかね、エムニストだけですかね。
MNIST とか、
なんか画
そ
像
うです
系っ
ね。
てありましたっけ？いや、なんか、
た
なん
と思
だ
い
ろう、時系列はそのホームプライス、
ます。
で、データ系みたいのは一応タイタニックみたいな、あると、その画像系ってなんかあったかなって。
おお、確かにそうですね。画像系は、
まあけど、エムニストが有名ぐらい。
あれって年中あるんですかね、ファブル
どうなんです
ツ
かね。データセットとしてはありそうですけど、
ー。
そ
データ
の、
セットとしてはあった気がします。
年中コンペであるかは微妙ですね。
微妙ですね。
けど、エムニストって結構あれか、もうほぼ90何パーセント取れちゃうから、あんまコンペにしても面白くなさそうですね。
そうですよね。
そっか、それで言うと、なんかあるのかな。まあちょっと見とくといいかもですね。
そうですね。この前、カグラ JA の主催というか、有志がやってたコンペで、ファッションエムニストみ
ああ、あ
た
り
い
ま
な
すね。
コンペが開催されてましたよね。
服とか靴とかのデータセットで。
で判別しようっていうので、
はい、
うん、あれ多分まあ、あのカグルのコンペではないんでしょうけど、
うん、
勉強になりそうですよね。
なるほど。ていうか全然その紹介してなかったんですけど、そのカグルの日本コミュニティのスラックがあるんですよね。
はい。
一応なんかこのポッドキャストも最初自分がこうなんかなんだろう、そういうニュースを配信するのやりたいって言ったら、ちょうどカレーちゃんがそのスラックの日本コミュニティのところでちょっと声かけてくれて、
はい、あ、そうですね、そうですね、はい、ここでこうあの応募集があったので私が応募したみたいな感じですね、はいはい。
まあ、募集するほどのあれでもなかったんですけど、それでなんだろう、結構意外とあのカグルのスラックコミュニティなんか見てて、ほぼなんだろう、毎日こう更新があるというか、まあいいですよね。なんかカグルの情報を追うくらいの、
そうです。
なんか結局カグルってずっとやってるとというか、初めにカグルをまずやろうってなったら気になるじゃないですか。で、けど最初に、まあ、なんかタイタニック解いて、
うん。
でってなるタイミングが多分あるんですよね。
ありますよね。は
い、そしたらもう何すればいいのみたいな感じになって、
うん、はい。
で、なんかまあそこをこう、超えるというか、まあなんか定期的に関わるのってどうするんだろうっていうのを、まあ考えてたりもして、
はい。
それでなんか一つは、なんかその、なんだろう、カグルマスターとか、そのカグルで上位者になる人のツイートをフォローするだとか、なんか結構ずっとネタにするじゃないですか、はい、それで今話題のコンペの話とか、
うん、
だからなんか、まあ、はい、それとかそういうスラックのなんかそのカグルのスラックコミュニティに入るだとか、なんかそういうのをやっとくと意外と継続できるのかなって気がしますね、
はい、ああですね、
はい。だからなんかこのポッドキャストもなんかそういう存在になれたらいいなみたいなのを考えてましたけど、
うん、はい、はい、そうですね、そうなれたらいいです、
はい。でそのカグルの、はい、ちょうどジュリアチャンネルみたいのも作ってて、
はい、
あのそこで私がそのカグルのプルリクにこう苦戦してる、なんだろう、
あ、ことを書いてたりするんですね。
そうですね。そこずっと垂れ流しにしてるんで、やった内容とか。
ああ。
なんで、まあ、ジュリア好きな人は入ってくれたり、あと、自分が作ったんだと、なんかベイズがなかったんで、ベイズ推定。
はい。
だから、ベイズ推定のチャンネルも作ったは作ったんですけど、は
い。あ、そうなんですね。
あんま誰も来ない。あ、いや、人は来てんだ。人は来てるけど、なんか全然投稿ないんで。なんかちょっとつまんない感じですね。
なんかベイズが聞くコンペとかがあったら、
あ、
すごい急に盛 り,、まあ、盛り上がったりしたら楽しいです、
はいはい。けどたまにこう否定的な人もいますよね、ベイズを、まあ、否定的というか、ね、なんだろう、まあ、そこまでこう使いにくいというか、はい、結構前知識というかそこら辺も必要だったり、
うん、
あとはもうなんかそんな最初からこうなんだ、そんな統計に従うはずがないみたいな考えの人もいたりまあそこはなんで、まあベイズ好きな人も入ると入って投稿してもらいたいですね。あとはあのあれも一応部屋だけ作って放置してるんですけど、
はい、
量子コンピューター系も一応情報は追えるように部屋作ってますね。
部屋があるんですね。
はい、ちゃんとあるんですよ。
意外とあの知らない部屋があるもんですね。
そうなんですよ。まあそこら辺も探してみると面白いかもしれない。
毎日アクセス、まあ、割と毎日してるんですけど、
はい、
まあ、毎日見るチャンネルしか、
うん、
自分が登録してるチャンネルしか、
はい、自分で登録しないとあの通知来ないですからね、あれって。
ですよね。
はい。
まずは探さないといけないです
よね。そうですね、最初興味がある分野、
興味があるやつは、
はい、まあ、量子コンピューターも今からカグルにすぐできるかって言ったら、まあ、まだ全然な位置なんですけど、今もちょっとずつなんだろう、進歩はしてますね。
進歩してますか、量子コンピューター。
はい、まあ去年あたりにやっとそのマイクロソフトが Q シャープっていう、あれ今年だっけな、はい、Q シャープっていうあのプログラミング言語出したんですよ、量子コンピューター向けの。
マイクロソフトが出したんです
ね。はい、 で、まあ、それのコンペとかも最近やられるようになってきて、
コンペがあるんですか？
はい。それはなんか、Code for Seeds だったかな？それはプログラミングのサイトなんですけど、そこで Q シャープっていうその量子コンピューターのコンテストとかも行われたりだとか。で、別に Q シャープ以外にも、一応、なんだ、他の IBM とかも独自の、キスキットかな？とか出してたり、あと、海外だとリゲッティっていう読み方ちょっとわかんないんですけど、そこがパイクイルだったかな？っていう、そういうまあ、ほとんどが多分 Python で書くのかな？で、量子コンピューターを操作するみたいなのが、今の流れですね。
なるほど。
で、なんか量子コンピューターにもその2種類あって、もうなんかこの話するとまたどんどんカグルから離れていくんですけど、まあなんかその日本だとそのアニーリングって言って網目になってて、そこにこう条件を、物理やってる人とかだとイジングモデルとか言うと分かるんですけど、まあなんかそのなんだろう、このその網目状に、まあ、ノードみたいな点があって、そこが、まあ、条件持ってるんですね、そのつながり同士で。で、それが最も当てはまる条件の状態にするっていうのが、まあ、そのアニーリングの方式で、それが結構日本だと結構前から、てか日本で開発されたのかな。まあ日本だとそっちが結構有名で、そっちが結構メインで使われてるというか研究されてて、もう一つの海外勢、あ、けどそれだと、なんか結局汎用的な、なんだろう、処理はしにくいっていう、まあ、なってるんですよ。で、
そ
もうう
なんで
ひ、
す。
はい。で、その海外勢が量子ゲート方式っていう、五線譜みたいな、まあ、感じに、なんだろう、初期上、なんだ、左から右に流れていくよ、みたいなものを書いて、そこで、その、こことここがこういう影響するよ、みたいな。量子ゲートっていうコンピューターモデルで、そっちは海外で、だからIBM とかはそっち系で攻めてますね。で、日本の企業はどっちかというとアニーリングで攻めてたりして、今ちょうどそれがこう、ぶつかり合うというか、だからちょっと前話題になってたりした D-Wave とかもアニーリングの方式で、まあそこら辺も多分結局それって機械学習にどんどん、まあ、応用されていく部分になるんで、まあ自分はそこのところも追ってますね、今んとこ。
どっちかが勝つみたいな、もしかしたら、アニーリングと量子ゲー
はい。
トで、
どうなんです
に
か
なるかもしれ
ね。
ないですね。
そうですね。まあなんか方式が全然違うんで、それで先にもうD-Wave 社が実際に動くものを売ってるみたいに、結構アニーリングの方がもう実用段階には入ってきてる状態なんですよ。
そうなんです。もう実用段階になってたりす
はい。
るんです
まあ、
か？
ただすごい高かったりとかはするんですけど、それで量子ゲートはまだまだもうちょっと、なんだろう、研究が必要だねぐらいな域で、だから先に使われ出すのは多分アニーリングで、そこを量子ゲートが追い抜くのかなみたいな感じはしてますけど、まあそこはちょっとまだ何年後になるかとか全然わかんないですね。なんでまあそこら辺も追ってて、そのスラックのところにも書いてたりするんで、たまに。まあそこら辺も追っとくといいかもですね。まあ、全然多分今それを知ったところでカグルの順位には全然影響はないと思うんで、まあなんか趣味程度に追ってもらうといいんですけど。
これですね。ちょっと今見てるんですけど、ベイジアンってや
あ、
つ
そうですね。
と、
はい。
ランプジュリアってのと、
はい。
あと量子コンピュー
ター
ター
なんで、ク
が
ォンタムですかね。
コンタムですね。
はい。
なるほどね。
はい。まあ、全然ほとんど自分しか発言してないんで、もしよかったら。は
とかはそうですね、
い。
かなり。ちょっと私もジョインしてみます。
はい、ありがとうございます。まあ、ぜひ。
ぜひ、
は
ぜ
い。
ひ、
はい。なんか議論までいかないですけど、なんかそう
聞い
いう
てる
ニュース
人、
とか、はい。
そうですね、
終え
みん
た
なら で
いいです
共有
ね。
できたらいいですね。
はい。 じゃあなんか全然かぐるからもそれましたけど、だいたい話したいことは今週話せましたね。
はい、
はい、ここら辺の告知ですかね。
はい、
はい、カレーちゃんお願いできますか。はい、
ですね、
うん、
ツイッターをちょっと新しく作りまして、
はい、
レゴンカレーということで、REGONN アンダースコープ CURRY で、ツイッターのアカウントを作りました。
はい、
ここでポッドキャストの周知などしていくので、うん、ぜひフォローお願いします。
はい、お願いします。
そのツイッターで、質問箱を、を作って、それのリンクも貼るので、レゴンさんとかの私に質問ある方は質問箱から質問をしていただければ、次回以降のポッドキャストで答えさせていただこうと思いますので、質問もよろしくお願いします。
はい、お願いします。ここら辺あれですよね、カレーちゃんのツイッターだと結構カレーちゃんの質問箱になんかよく飛んできてますよね。
あ、そうですね、最近ちょっとたまに、はい、結構来てますね。
はいはい。で、まあ、同じ感じで、その、私たちのレゴンカレーっていう、アカウントも作ったんで、はい、まあ、そこの質問箱にも、なんか質問ありましたら。
そうですね。
なんかどんどん。
こっちでしてくれると、レゴンさんと二人で話せるので、
はい、
さらに、
ですね。まあ、議論もできるし、
はい。議論というような感じで、はい、そうですね、うん。ちょっと深い回答ができるかなって気はしますね。
はい。それで、二人のバックエンドも結構違いますよね。なんか、本当は自己紹介でするべきだったんだろうけど、自分とか、ね、フリーランスになる前は、ベンチャーのウェブ系の自宅開発ですね、はい、でレイルズやってて、はい、今もレイルズとかも、はい、案件とかは持ちながら機械学習系も触ったりしてる状態ですね、はい、
うん、
でカレーちゃんとかはその、はい、以前は公務員だったっていうのは、そこは技術職系だったんですか。
え、完全な事務職ですね。
うん、はいはい、
なので普通の事務をしてて、
うん、
まあ、書籍で機械学習を学んで、
お、
今カグルにちょっと専念しているという、
はいはい、
まあ、バックグラウンドなので、
なんで、まあ、なんかそういういろんなバックグラウンドの話もできそうなんで、はい、
そうですね、
いいですね、質問お願いしますと、はい、で、あとはイベント告知ですね。その VR にハマってるってことで、最近、はい、私が立ち上げた勉強会で、ワークショップイン VR っていうグループ立ち上げたんですね。まあ、イベントかな、はい、で、はい、これは何かっていうと、その VR を学ぶ勉強会じゃなくて、はい、VR 上でそういう IT 系の勉強会できないかっていう取り組みでして、
VR 上の勉強会ですか。
そうなんですよ。はい。だからそうなると、もう今私、松江、島根県とかにいて、はい、東京とかの勉強会には出れないんですけど、そういう、なんだろう、場所のこう制限をなくして、勉強会開催できたらなって思って、
はい。
始めたんですけど、まだ全然こう、結局発表の方にも VR 機器がいたりして、全然発表者が、集まんなくてですね。
はい、
ちょっとすごい困ってるんで、もしこの、ポッドキャストを聞いてる人で、VR 系の機器持ってて、なんか発表することあるよみたいな人は参加してもらって、LT、最初なんで一応 LT 祭りってことで、LT やってもらえると嬉しいですね。
はい、いいですね、
はい。
これ参加というか、発表する人が VR 機器が必要で。
はい。はい、なんか一応今回、はい、クラスターっていうアプリを使うんですね、VR の。
はい、
クラスター、まあそうですね。はい、で、視聴の方は、YouTube 上でも動画流そうかなって思ってます。YouTube ライブで。
なるほど。
なんで、視聴の方は別に VR 機器いらなくて、ただその会場に、なんかクラスターって調べてもらうとわかるんですけど、
うん、
なんだろう、勉強会場ができるんですね、そこに。VR 空間上に。だそこに、こう、リアルタイムで参加したいな、みたいな人は VR 機器がいるのかな、一応。まあ、なんか、なくてもいけるみたいな話も聞いてるんですが、まあ、あった方が、こう、手とか動かせたりとか、できるんで。
すごいっすね。これは VR 上の勉強会って、初めて聞きま
そう
し
なんで
たっ
すよね。意
て。
外と、なんだろう、自分でも最初調べててあんまなくて。だから多分、都会の人はそこまで困ってないんですよね。すぐ、勉強会参加できたりするんで。けど、
そ
地
うですね。
方だと、意外とそこら辺が困ってる人は、まあ、自分が今、まさに困ってるんですけど。で、なんかそういうのを、まあ、なんかなくせるような取り組みっていうことで、なんかそういうところをやっていきたいなって思ってます。
すごい素晴らしい取り組みですね。
はい、まあ、全然人集まんないんで、本当にうまくいくか分かんないんですけど、で、初回のところだと、まあ、自分はそのさっき話してたカグルのジュリア1.0化に向けて、なんかどんなことしたよっていうのを話そうかなって思ってるんで、まあ、なんか興味あったら、視聴はもう YouTube ライブとか、多分それで後でもアーカイブされて YouTube 上で見れたりするんで、今ちょうどコンパスっていうサイトでグループも作ってるんで、よかったらそこに参加してもらえると嬉しいですね。
日付としては、
は、次回というか、まあ、初回が、
初回、
9月15日土曜日の18時からですね。
これは今後、まあ、続けていこうかなっ
そう
てい
です
う感
ね。
じ
多分こっちは毎週は結構厳しい気がしてて、
ですね。
まあなんか、それか、まあ、こんなポッドキャストみたいな感じで気軽に行うかは今ちょっと最初の初回の人の入りとか反応次第ですね。で、この、
Facebook
はい。
のいいねがたくさんついてますね、これ。
そうなんですよ。あと、なんか Facebook のそれってこうカウンターが変な感じでコメントがついてもいいね数上がるんですよね、あれって。
そうなんで
なんか
すか。
謎仕様なんですよ。だからコメントとかで盛り上がってたりしてもいいね数が増えるっていう。
そういう仕様なんですね、
はい、
コ
まあけど、まあ、そこら辺もコメントがあったってことは反応はあるっていうことで、まあ、少
メント。
しは、はい、
少し、まあそうです
楽
ね。
しみにはしてるんですけど、何分発表者がいないっていう今の。なんで、もう一人発表者は一応捕まえてて、だこのままだと自分とそのもう一人のこう2人でこんな感じでポッドキャストみたいに話すっていう内容になりそうなんで、まあ、なんか。はい、LT してもいいよって人は入ってもらえると嬉しいですね。
ね、盛り上がるといいですね。
はい。じゃあ、そんな感じですかね。意外ともう1時間ぐらい話しちゃいましたね。
そうい
や、
ですね。
なん
もっ
か、
と短い30
はい、
分くらいの
予
予定が。
定してましたけど、なんかリビルドでも似たような問題出てましたよね。長すぎの問
話し
題。
出すと意外とあれですね。
はい。いや、
1
なん
時
か
間
自
ぐ
分
らい。
も全然カグルに関係ないことを話してたりしましたけど。まあ、こんな感じで週1回ぐらいで話せるといいですねっていう感じですかね。まあ、配信ペースとしては。ですね。で、最後に、私、レゴンは、なんか、廃人 YouTuber、あ、違う、廃人データサイエンティストっていうのを名乗ってて、まあ、俳句も趣味でやってるんですよ。廃人なのに俳句を読まないとはってカレーちゃんに突っ込まれたんで、ちゃんとこのポッドキャストでは毎回最後にその季節に合った俳句を一句読んで、皆さんとこうお別れしようかなと思いますと。
いい
はい。
ですね。
はい。まあ、このポッドキャストの季節を感じてくださいっていう感じで締めたいと思います。はい。そ
よ
れ
ろし
で
くお願い
は、
し
はい。今日の一句。青空に定規いらずの秋つかな。レゴン。ありがとうございました。
ます。ありがとうございました。